高山俊吉気分青信号。
こんにちは。煽り運転で、刑事裁判になって判決が出たことが大きく報道されました。常磐道などで、3つの煽り運転をやって、その一つではドライバーに怪我をさせたと、こういう事件です。皆さんもご承知の事案ですが、茨城県守谷市の常磐道で昨年の8月に会社員の男性、25歳になる男性が煽り運転で停車させられた後に止めた男に殴られて負傷したと。この被害者の車のドライブレコーダーの映像などから被告人が特定をされて、それでこの被告人はそれに先立つ去年の7月に静岡だの愛知だのでもやはり高速道路で煽り運転をしていたということが判明して、合わせて起訴をされたという事件でした。17年の6月に神奈川県の東名高速でワゴン車が追い越し車線に止めさせられて、後続のトラックに追突をされて一家4人が死傷したという事件がありました。それからまたこの今お話をした常磐道の事件などによって、煽り運転を厳罰化するべきであると、あるいは法定化すべきであるという声が高まって、今年6月に道路交通法や自動車運転死傷行為処罰法が改正をされるということになって、いきさつも私はお話をしておりますが、皆さんご承知の通りです。さて、この煽り運転は判決はどういう内容であったかという話になります。検察はこの事件で3年8ヶ月の求刑をしていました。ドライバーの行動は危険であり悪質であると、一歩間違えれば被害者が衝突事故を起こしたりして命を落としかねなかった、東名神奈川の事件の二の舞になりかねないところだったということを言い、そして、進路を妨害されたというふうに感じて仕返しをしたという、その行動は到底正当化される余地がないというふうに検察主張したわけですね。で、この事案に対して被告人は反省をひたすらして、申し訳なかったということを言い、裁判が終わる際の被告人の言葉としては、涙ながらに二度とこういうことをしないと言ったというようなことが報道されていました。この被告人にはその他人が自分に対してその悪意を持っているのではないかというふうにこの妄想するというんでしょうか、疑ってしまう、そういう傾向があるパーソナリティ障害の一種だという医師の判断、診断もありました。妄想性パーソナリティ障害とか猜疑性パーソナリティ障害という言葉があるのですが、その疾患を持っている、そういうことが精神鑑定で出ていました。これはドライブレコーダーで記録されている映像があって、音声もあったりして、皆さんもご記憶になっておられるところがあると思うんですけれども、そのことについても被告人は弁護人に問われて、映像が全国に報道されてみんなが恐れたと、そのことの責任を痛感しているというようなことを言ったと言われています。でこの事件では東名や新東名、静岡、愛知で犯した犯罪も全部含めて、通行中、走行中の車にまとわりついて、煽った行動を検察は強要罪ということで責任を問いました。強要罪というのは人に義務のないことを行わせると いうことによって成立をする犯罪ですけれども、3年以下の懲役にされる、処されるということが刑法で決められています。でそれがあり、かつまたこの常磐道でのケースでは、現実にその止めた車のドライバーに殴りかかって怪我をさせたというところまで、ドライブレコーダーに記録されていたということがあって、法廷の処罰の上限というのはかなり高くなる事案でありました。で、さてご紹介申し上げたように3年8ヶ月の懲役を求刑したのに対して、判決は懲役2年6ヶ月ですね、そして執行猶予4年、そういう判決でした。さてこの判決をどう見るかという問題になります。執行猶予がついた、いうことがまず大きな問題です。執行猶予をつける場合には、裁判の実務の、多くの例は求刑通りの刑期をまず認定した上で、ただし執行猶予にするという形で、実刑を回避する。で検察の言い分に対しても一定の評価をしておくということが多いのですが、この判決では刑期そのものも3年8ヶ月の要求に対して2年6ヶ月という判定で切り縮めた上で執行猶予にした。もっともこの執行猶予の期間は4年ということで、一番多い執行猶予の期間は3年ですので、長めに執行猶予期間を置き、かつ保護観察をつけたと。保護観察というのは保護司の指導の下で生活をしなければいけないということになるのですけれども、それをつけたが執行猶予にはしたということになります。この事件で弁護人は、こういうドライバー、こういう被告人に対する対応は単に重い処罰をすればいいということだけではなくて、治療が必要なのだと。でそれには身柄を拘束するのではなくて、社会の中に置いておきながら医療の処置を責任を持って、受け続けるということによって回復を期待するということが本道であるというような主張をしていまして、その主張に裁判所はかなり耳を傾けたのだろうというふうに私は思いました。この私がこれをお話をしている今段階で、この事件に対して検察がどういう態度を取ったかということはもう結論が出てるかもしれませんが、控訴をするということもないことはない事案だとは思ってます。控訴しない可能性もあるけれども、控訴する可能性もある。なぜならばそれは求刑の期間を短くされた上に、さらに執行猶予にされたということです。そしてまたこの煽り運転に対する社会的非難が非常に強かったにしては、執行猶予という結論で終わるというのは実情に合わないというか、実態と符合しないというような考え方もあり得るからですね。でそれは結果も出ているところだと思いますけれども、裁判所はやはり煽り運転というものに対する対応の仕方として単なる重い懲罰が有効なのだという考えではなくて、保護観察や治療の下で身を正していくということで是正させるということが大きなその道、真っ当な方向だという選択肢を取ったというふうに思われます。私は理性的で、考え抜いた結論だったのではないかという気がします。煽り運転は悪質です。危険でもあります。なのでそれに対する対応を甘くした方がいいとは決して思いませんけれども、煽り運転を本当になくすためには何をすべきなのかということについて正面から考えるよりは、とりあえず重く処罰せよという大合唱を挙げるということだけでは、 これは合理的でも科学的でもないと思います。でその意味でこの判決が持つ含みといいましょうか、持つ中身というのはよくよく考える価値がある、意味がある、そういう判決だったように思います。皆さんと一緒に煽り運転を本当になくすためにはどうしていくべきかということを考えたいという、そういう視点から申し上げておりますが、皆様はどのようにお考えになるでしょうか。今日はここまでにしましょう。